皆さんこんばんは。スカイジンラジオの時間です。今日は、また遠くからゲストを2人お招きいたしましたので、ご紹介したいと思います。ではどうぞ。
あ、どうも、あの愛媛県松山市からやってきましたギノと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。でもう一方
で、愛媛県某市からやってきまいりました体調の悪い隊長と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のトーク内容といたしましてはですね、僕は、10月の某日ですね、はい、あのサバゲーに行ってきたんですけど、
はい、それはついにデビューなんですか。
ようやくのデビューですね、はい。そこで今回お招きしたゲストのお二人はですね、もうベテランということで、ちょっといろいろもっと楽しむにはこういう、なんていうんですかね、こうした方がいいっていうなんかアドバイスをいただけたらなと思って、話していきたいと思うんですけど。
いいですね。うん
うん。まず最初にですね、
はい、
僕自身あんまりまだその、まあ、始めたばっかりなんですけど、銃の知識とかがあまりなくてですね、あの今回初めてやった時は、レンタルの銃借りてやったんですけど、
はい、
なんか、まあ、それは結構そのなんていうの、全長が短いやつ で、
はい、
で一応両手で持てるやつだったんで、うん、まあ、持ちやすいし結構軽くて結構まあ使いやすかったかなっていう印象はあったんですけども、
あの写真アップされてましたけど、あれ、はい、SAS でしたね、 G3 の。
ああ、 G3 ってやつですね。はい、
田中さん、うん、想像つきます。
続きます。
はい、はい、あれ500連の、
はい、
どうですか。
あれの前の方が私が持ってるやつ。
ああ、そうなんですか。
あ、 MC51 ってやつですね、
う
ん、
そう。
なんかあれって実際には実在しないとかって言われてますよね。
言われてますね。
まあ、あのこだわる人にとっては、あの実在しない銃出してとかいう人もいるかもしれないんですけど、ここはまあ撃てりゃいいと。
ああ、そうですね。
ビビ弾発射装置です。
なるほど。
そうそうそう、
なるほど。
引き金じゃなくてスイッチですから。
はい、なんか僕 その一緒に行った友達から言わせると、なんかもうあれはもうサバゲー専用銃みたいな感じなので、まあ初心者とか本当に何ですかね、まあ、始めたての人には使いやすい銃だっていうふうには教えてもらったんです
けど。そうですね、軽いし500連もあったらワンマガジンでいいだろうし、
はい、その今回僕が行ったそのサバゲーフィールドのルールとして、あの連発が禁止だったんですよね。
あら、連射禁止。
連射禁止で、
あ、攻めようとのみ。
そうです、はい。
見たことあるかもしれない。あの白壁の、
あ、そうです、壁が、壁の、そうです、一応市街地フィールドみたいな感じ。
あります、あります、
はい、
YouTube とかで上がってるんです
か。上がってます、上がってます。
有名なところ。
私が好きなあのデッドブルさんっていう方がデッドル、はい、アップされてる動画によく出てきます。そこはセミオートのみっていう、はい、
うーん、それは狭いからとか
どうなんですかね。僕もよくわからないんですけど、
フィールドの動画見る限り、用意スタートって走り込んで結構走っても相手消してないですから、そこそこ広いと思います。で、私たちがやってるようなフィールドのイメージの倍はあると思う。
あ、それでセミオートオンディっていうのはやっぱり、まあ、トリガーハッピーがおりますからね、中には。
それとあの、こうボックスを組んでるっていうか部屋を組んでるんで、
うんうん、
実際の飛距離が、ね、10メートルとか15メートル
で、
そこでフルオートをぶちまれたら
たまりませんよね。
喧嘩になると思うんで、セミオートオンディの方がいいと思います。
そうですね、確かに距離は近かったっていうか、もう相手はすぐ見えるところでもう打ち合う感じだったので、うんうんうん、はい、うん、全然そこはもう問題なかったというか、
はい
はい。
あとなんか、ジュールも、一般的なジュールよりも多分低いジュールじゃないとダメとかっていう規定だったと思うんですけど、あ、まあ、あのスカイジンさんが言ったことを 私が見たところはフィールド違うかもしれないけど、そこは 0.9 ジュールとかなんとかっていうルールがあったらしいんで、
うーん、
一応始まる前になんかその球のスピードとかをチェックしたりとかもありましたけど、ハンドガンはやらなかったですね。そういうタイプのというだけチェックするような感
じ。まあハンドガンはね、
夏痛いし冬は飛ばないし、
そうそう。
で電動ガンもあるけど、電動ガンは、いくら頑張っても 0.8 ジュールちょっと、 0.9 は無理ですからね。
あ、ハンドガンもレンタルだったんですか。
いや、ハンドガンはその一緒に行った友達から借りました。
何を、うん、M9、 うーん、ガバメントっぽかった、
うーん、って言われてもよくわからないんですけど、
ブ
ロックかガス、
そうですね、はい、
ガスやったらいろんなものが出るか分からない、
まあ、丸いでしょ。後ろにハンマーあった、こうやって起こすやつ。
あ、ありますね、はい。
ということはグロックじゃないですね、
うん、ということは M9
が、 M9 の可能性が、
ガバ系か。
よく見る、あれ何だっけ、クリスマスの、ジョン・マクレーン刑事が持ってる銃、
あ
とかバイオハザード出てくるやつ、
はい、
あれ M9 ね。
バイオハザードに出てくるクリスなんとかとか、うん、デッドホードとかの銃が M9 っていうの、
うん、Q2F のアメリカ正式採用銃が M9。 イタリアで買うと Q2F、
スライドがぶち割れて顔に刺さったっていう事故があって、でスライドをか強化して改造したやつは M9 なんです、米軍 の、 向こうってテストってめちゃくちゃするじゃないですか、
うんうん、
いざとなって壊れたりかんっていう時に、ね、本当にスライドがぶち割れて自分の目の方が飛んできたっていう、でこれはいかんっていうんで強化、スライド強化したやつが今の M9 か、グロックじゃなかったらガバか、うん、丸い、多分丸いやと思うから。
で迷彩服も着ていったんです。
そうなんですよ、迷彩服着ていったんですけど、うん、僕は何ですかね、その服は持ってるんですけど、例えばこう、うんうん、なんかその弾とかを入れてくるベストみたいな、ああいうの持ってなかったんで、結構ハンドガン借りたんですけど、持ってる場所がなくて、はい、結構ポケットに入れてたんですけど、もう邪魔くさくて、結局もう掴んでやめました
。人それぞれなんですけど、僕はもう電動持ったらハンドガン使わないですね。
そうですね、
ハンドガンもサイドアイム持ってたら、いざという時とか近接の時に、まあ振り向いたりする時にハンドガンだったら急にターンできるから便利とかやけど、はい、僕使ってる銃が P90 なんで、はい、短いからすぐ振り向けれるんですよね。で16とか長いもの持っとる人は振り向かないかいの時はとっさの時はハンドガンの方がええやろうけどっていうのがあるけど、案外ホルスターとかつけても結構走ったりすると邪魔なんですよね。迷彩は何、
迷彩はなんかデジタル迷彩のやつ。
あ、
最近デジタル迷彩いろんなメーカー、知らないメーカーいっぱい出してるから、どこのかって分からんですよね、あれ。
一応秋葉原のなんかそういうショップから、
はいはい
はい、で買って、で帽子も揃えて、帽子もやっぱあれですよね、やっぱつばがあると、なんかそのまあ市街地戦闘だったんですけど、
うんうん、
そのなんかこう壁から隠れるときにつばが当たっちゃったりするんで、なんかつば後ろにしてやってたんですけど、そういうのはやっぱいろいろ考えなきゃいけないのかなと。
それ近寄りすぎじゃないですか。
いやでもこう隠れ、まあ、壁っていうか、うん、なんですかね、この隅っこっていうか、
わかります、はい、角でしょ、
角に、
角に帽子が当たるぐらいまで近づ、それは近づきすぎて銃がいざという時に撃てない
から。ああなるほどね、振り回せないから、
だから、角に銃砲が角に当たるぐらいのとこから覗く込みをですよ。そしたら反対側からだったら丸見えっていう。
僕はゴーグルのせいで、つばが前に来とったらゴーグルがかぶれないんで、つば必ず後ろにしてるんですよ。ーゴーグルはもうフルフェイスで、
いや目だけ。僕はこの前ギノさんとシューティングゲームやった時、
はい、
同じゴーグルっていうかサングラス、あれでやったんですけど、そしたらちょうどこの眉間のところに弾が飛んできてゴーグルあった方がいいなと思います。
ゴーグルと、まあ、目だけ隠すんやったら、最近動画見てたらマウスピースされてる方が多いですね、はい、マウスピースしとったら歯が折れんから。
あ
ちょっと口開けた時に歯に当たったら折れますからね。
へ
それはもうマウスピースせんのやったら。僕カレーさんっていう、枯れた恋さんっていうニコニコ動画で活躍されてる人の動画よく見るんですけど、マウスピースされてますね。
マウスピースしても、唇に当たったら、うん、唇切れますから。
あ
で俺まあ、今ラジオで全然わかんないけど、ここ色違うでしょ。
ああ確かにちょっと色違いですね。
ここ唇って筋肉で、筋肉じゃないですか、はい、筋肉が切れとるんですよ俺。
へ
で普通にしたらこうやって下がるときあるんですよ、口が。
弾が当たって、
弾が当たって、昔 の、 ガスのひどいとき。
あら昔の規制が全くなかった頃、う
ん、唇が倍の大きさに膨れて。
へ
だから俺はそのマウスピース、1000円ちょっとで売ってるから、マウスピースって買ってもいいんですけど、それよりは俺はもうフルフェイスのマスクの、
うん、ほっぺたに当たったりもしますからね。
そうですね、はい。
まあ、どうしてもスナイパーの方とかだったら頬付けができないからっていうんでしない方も多いんですけど、それでもやっぱりなんか銀行強盗するような、
はい、
顔かむりみたいな、あれする方も多いですよね。
俺はもうプラスチックのヘルメット、
あそうですね、
プラスチックの1500円ぐらいの安いヘルメットに、はいはい、ゴーグルと、マスクを、はい、もう
ビスで止めてかぶったら OK っていう風にして出てるんですよ。だからなんかの出るじゃないですか顔を、はい、出したらね必ず当たったら得ようとするんですよ。カツーンって得ようとするんですよ、はい、だから被弾が一発で分かるんで周りにも分かるし、
なるほど、
うん、俺も、予備銃は持たんタイプです。それ、うん、重い、だから予備銃が今メイン銃になってるって、うん、
そう、予備銃持つぐらいやったらそれだけでいくっていう。
あ、なるほど、参考になります。
それでハンドガンだからあのマガジンをいっぱい持ってっていう、はい、
でマガジンハンドガンだけどマガジン交換するのがめんどいから、じゃあ500年マガジン作っちゃえって言ってハンドガンに500年マガジンの電動ハンドガンを作ったんですよ、わざわざ。
あ、そうですね、工作がうまいですからね、僕、
はい、
も、ショットガンで多弾数作ってもらいましたけど、はい、
あのあといろんなところから作ってくれ作ってくれって結局ね6丁ぐらい作りました、ね、
すごい職人さんです。
で、どうやったんですか
戦績とか。
戦績はですね、
うん、ちょっとあのルールとして、はい、旗取りとかあるんですか、全滅戦。
そうですね、まあ、いろいろ何回かルールは変わってたりしたんですけど、うん、旗取りと、うん、あと、まあ、全滅戦もありましたし、
うん、なんだった
あとなんか攻守分かれて、うん、攻めと守りで分かれて、で攻めは不死身で守りは当たったら終わり、そのタイムを競うみたいな、全部、まあ、旗を取るっていうか。
そんなもあるんだ。
はい、そんなもあります、
ね。うちらの近くのところは、女の子だけが、守り、はい、フルオートなんですよ。うん、長物で弾も全部バコと、うん、でそこに攻める男どもはガチャポンかもしくはハンドガンのワンマガジンのみっていう。まあ、みんな突撃してましたけどね。わ
それはあんなところで育児ないのところ見せてもね。男らしいところ見せんとね。うん、
結構ね、女の子どうでした？
あ、女性の方もいらっしゃいますよね、何人か。
それはあの彼氏持ちで？
そうですね。
単独います？
単独はいなかったですね。
あ、やっぱりね、こっちでも単独いませんからね、
うん、いないことはないんですけどっていうレベルの人数しかいないです、うん、
やっぱり相当来られるんですか、全体の人数っていうのは。
あ、でも何人ぐらい、40人ぐらいは確か集まってましたね最初。
それはチームとかじゃなくて、
多分バラバラですね。あ、まあ、なんか数名のグループとかが結構、まあ、ちらほらいましたけど、あとはまあ2人とか3人とかのメンバーで集まって、で色を 2色に分かれて、黄色と赤で分かれて、あ、まあ、その集まった人でチーム作ってって感じですね。あ、まあ、戦果はまあまあ、初心者っていうのもあるんですけど。
ヒットできました？
まあ、ヒットはできましたね。でもなんかこう、そうですね、当てられたことよりも、なんかうまくこう当てたことの方がすごい記憶に残ってます、ね。うん、隠れて相手に当てることができたので。
スカジンさんって若いじゃないですか。
はい、
で、日頃体も鍛えられてますけど、
まあ、多少、はい。
あの、1日持ちました？
いや、1日持たなかったですね。
しかも 2,3 回やったらもうヘロヘロですからね。昼休みで休み出したら延々休んでるっていう、
はい、あとやっぱあれ真夏はできないですね。もう今回も結構暑かったんですけど、もう最初上着着てたんですけど、もう暑くて T シャツでやってました、ね、
あ、そうですね、 T シャツになりますね、はい、最終的には暑くて、でも素肌に当たったら痛いから、
うん、
絶対上にこう羽織るようにはしてるんですよ。
そうですね、ベトナム戦を模し取る人たちっていうのは必ず腕まくってるでしょ。
まあ、そうですね、うん、あとね、さっき言った板を張った昔フィールドあったじゃないですか、
うんうん、はあ、ありましたね、
白く壁塗って、
はい、
だから白い壁 の、 室内戦みたいなところがあったんですけど、はい、そこって普通のサバゲの迷彩服で言ったらバッグが白やから目立つじゃないですか、
うん、
だから白い服で行くしかないじゃないですか、
うんうん、
白い服で行くから俺簡易の、あ、何言うんですかね、白い服、白い服、あれ化学防護服着ていたことあるんですよね。そしたら白で隠れるんですけど、はい、顔だけ 黒の面かぶるから、それだけみんなに狙われましたよね。化学防護服、白の裏がこういう白いところやったら、うん、白い服がいいですよ、全身で。冬はあったかい、うん、夏は地獄。
なるほど。
で使い捨て、破れても OK
で、レンタル銃でしたけど、はい、次は買うんですか？
そうですね、まあ、もうちょっとレンタルして、なんかもっと自分にこう合う銃が、
あ、いろんな銃って借りれるんですか。
あ、なんかその今回行ったところはもう、うん、レンタルは1種類しかなかったんですけど、まあ、他のところも行ったりして、なんか借りられるところあれば借りてやってみたりとかしようかなと思います。
いろんなとこ行ったりしてっていうのがいいですね。いい、
行けそうなところに何箇所ぐらいあるんですか。
でも都内だとあんまりやっぱりないですけど、近隣 の, その千葉とか埼玉、神奈川、
近隣の千葉っていうところがすごいよな。
千葉が近隣なんやけんね。
いやいや、でも
愛媛の松山から千葉のまでの距離って相当の距離離れてるんでしょ、うん、もう宇和島行くぐらいの距離よね。
何キロ、例えば隣の高松までやったら何キロ、あれ
150キロ、
うん、150キロ、それぐらい離れてるんです。
そんぐらいですかね。
いや、そんな
あるかないか。
都会の人の150キロと田舎の150キロって多分感覚違うと思うんですよ。
確かに。そうそう、都会は150キロいったら電車で行けるじゃないですか。
はい、
確かに。一応電車ないですからね。ないこともないけどっていう。
いや、でもそうですね、やっぱサバゲー行くにはやっぱ車って絶対必要ですよね。そうです、荷物がいっぱいになります。
そうね、
あんなサバゲー専用にわざわざ車買い替える人いますからね。
あ、
うちのチームの2、3人いるでしょ。サバゲー屋からこの車の荷物が乗るから箱番とか、はい、からどこでも行けるからってジムに乗ってたりしてますから、ね、
あ、僕あのサバゲーではないんですけど、釣り始めて車買い替えましたよ。
何、
インテグラからラブ4に、はい、インテグラだとワンピースロッドで、あの最初から伸びた状態のままの竿が入らないんですよ、はい、でラブ4やったらもうゴーンと振り込んで、 あと天井に固定したりもできる、はい、でそのままの勢いでサバゲー入りましたから全く困らなかったですね、うんうん、オアシスというのがあるらしいんで、機会があったら。
ああ、分かりました
。オアシスっていうのは間違いないね、
はい、うん、聞いたことあります。あの、うん、ヨーツベ動画でもオアシスで今日遊びましたっていう、うん、ニコ動にもあったかな、結構見ます、うん、聞きます、うん、場所は分かんないけど、
うん、なんかカレーさんがよくやってるんでいいなと思って。
今度そのカレーさんと絡んでください。
ありますかね。機会があればいいですけど。あとあれですね、やっぱ迷彩服の下は特にもう暑かったんでそんなに着込んでなかったんですけど、迷彩服の上から弾が当たっても結構やっぱ跡が残ったりとか
は、ね、あ、痛いですね、
はい、
あのね、ちょっとダブダブの方がいいんですよ。ワンサイズ大きいやつ。
なるほど、はい、吸収してくれるというか、うん、
あのやっぱり座った時とかしゃがんだ時に、しゃがんだ、しゃがむ時、うん、の時にそのピンと張ってるとそれで痛いんで、
あ、なるほど。
で、膝当て、
うん、ああ、いります。
で膝当てで、そのズボンをね、うん、上に上げとくんですよ、
うん、
だから太もものところがダボダボになるんですよ、シワが寄って、
うん、ああ、なるほど。
でさ、座ってもあのちょっとダボダボシワが寄るんで、そこに当たっても痛くないから、
不意にね、あのなんか石ころとかにつまずいて、はい、急にバンと前に倒るとき、はい、膝当てがあったらええですよ、さら割れんから、
はい、
若い頃は僕も膝当ても20代の時は膝当てしなかったんですよ、うん、若くて平気だから機敏で、動きも機敏なんだけど、もう40過ぎて膝当て買ったんですけど、やっぱりとっさにドンと倒れるときあるんですよ、はい、あってよかったと思います。あれ膝当てと肘当てがセットで売ってるんだけど、肘当ては邪魔です、いらんです、
いらんです。で膝当てをずっとこうやってたんだけど、結局つく方の膝って決まっとるんですよね。
あ、そうです、
片一歩でもいいです。
だいたい左、
うん、そうですね、左ですね、
はい、で俺が膝当てやりだしたっていうのはね、体重がどっとどっと増えたんではめたんですけど、最近なくてもいいかなって思い出して、
まあ欠点ってずれますからね。
そうですよね、そこは何点ですか、ね、
すっげえずれるんですよ、
はい、あれ俺全然ずれ
ない。え、なぜ、ぴったりフィット、
あ、多分最初から縫い付けてあるやつもありますよね。
あの、
うん、あるある、
裏側がひざ肌の裏側が
滑り止め
っていうか、その膝に合わせた形になってるんですよ。だから俺のやつは
あのバンドですか、ゴムバンド、
ゴムバンドのベリベリベリっていうマジックテープ、はい、
うーん、そうそうそう、
あ、マジックテープであの
あのフックに引っ
掛けるやつ、
そうそう、
フックみたいなボタンにこう引っ掛けるようなやつ、
あ、そうそう、
へー、あれはね落ちんですよ、俺がやってるのは。
そういうのはフィールド持ってきたら足首でプラプラいうのもようあります、
あの多分ですけど、ギノさんって細いじゃないですか、 細いからふくらはぎがないんですよ。ふくらはぎからポコッと膨れるでしょ、ふくらはぎの下真下って、はい、あそこで多分俺は引っかかってると思うんです
よ。なるほどね。
あそこにうまく乗せるような感じで締め付ければ、
ね、膝が細いから、うん、膝が細くて ふくらはぎが太いから多分落ちないんだろ
うな。あ、なるほど。それは一理あります。
ですね。
二理三理ぐらいあります。
二理三理か、15、6キロですね。
なんかいい、美味しい匂いです。
美味しい匂いがしましたね。
あ、でもそのさっき足に当たったって言ったんですけど、やっぱ跡が残るじゃないですか。うん、まあ、僕、まあ、2週間ぐらい残ったんですかね。うん、でもなんか、痛みってやっぱ結構、そんな一瞬で終わって、うん、どっちかその、なんか、球の青技っていうの
が、う
ん、ずっと残るんですけど、なんかそれもなんか戦ったの勲章みたいな、うん、僕はなんかそんなに嫌じゃなかった。
銃はもう行っとる人と顔なじみになったら今度銃買おうと思うんですけどって何気に振ったら、あの変なオタクじゃない限りは売ってみますって多分なると思うん
で。ああ、なるほど。
そうそうそう。
大体初めて行った人もそれいいですね、銃、はい、それなんていうんですか、ちょっと私が買おうと思うんですかって話しかけると、大体みんなここはこんな銃が重いとか、それから弾が何発出るとか、パワー的にはこんなんですとかです、うん、細かく説明してくれる人がほとんどなんで、うん、あ、確かに。
隊長さんのおすすめは、
あ、今やったらさっき言った SAS、うん、
レンタルで使った銃、
レンタル
で、
もしくは300連か400連のタダンマガジンの、MP5、うん、MP5 系が軽いから、
うん、軽いね、うん、あのことマガジンがグニュンと曲がっとるやつね、あのスワットが使える、
そうスワットとか、日本の SAS が使ってたりするやつ、うん、あとはね、俺個人的になんだけど次世代はいらんかなと、
あ、
重い、
あ、電車聞かない、 SAS って次世代もあるんだっけ、
あると思う。
ブローバックしました。ガクンガクンガクンガクンガクン。
ああ、しなかったですね。
廃材がある。
廃材があるんか。廃材早かったです。プルルルってやつか。ダダダダダダダ。
ダダダダダですね。
ああ、じゃあやっぱりレンタルだけ遅い古いやつ使える。
ノーマルマガジン、スタンダードマガジンっていうのは多分使ってると思うんで。中の構造が分かったら自作で廃材もできるし。
廃材はね、うちのメンバーにも廃材買った人がおりまして。すぐ嫌だと言ってやめました。やっぱり弾の減りが早すぎるんですよ。
なるほど。
あっという間になくなるから、
お金に厳しい。
なるほど、
なるほど、
うん、まあギノさんのおすすめはP90 という異端なんですね。あんまりおすすめできるもんじゃないんですけどね、はい、その代わり P90 プラス多弾数マガジンを買わないと意味がない。ノーマルマガジンと多弾数といっても純正のやつは弾詰まりを起こしますから、はい、ライラックスが出しとる1300発ぐらい撃てるようなやつをボックスマガジンっていうんですよ。それをつけると
あれ
無敵です、うん、
個体差大きいですね、P90 は、
うん、そうなんですよ。大体の銃っていうのはマガジン下にセットして下から弾がまっすぐ上がってくるからいいんだけど、はい、P90 だけは横に広がってるんです、弾が。で90度折れ曲がって下に落ちるっていう、90度折れ曲がるところで詰まるんですよね。まっすぐ上がるとかまっすぐ落ちるじゃないんですよ。カクッと90度曲がるっていう、通り道が曲がってるから詰まるっていう。
カー、カー、カ
ー。ここは
3人、4人目の出演者ですね。
はい、はい、はい、母さんですね。
母さんです。
はい、あとあれですね、もうやっぱやっててさ、もう後半になってくると、うん、まあ終盤ですかね、本当に。もうセミオートがだんだんなんかもう出なくなっちゃって。多分ギアかなんかが、フロートだと弾出たんで、まあ、ギアがもう摩耗しちゃったのかな。
動かない、
はい、
まあ、スイッチだ。
やっぱり多少の電動外のセミオートにはあまりやらない方がいいんですか。
いやいやいや、
フルオートで動くようにできてる。
そうそうそう。
あ、なるほど。
だからセミオートやったら、スイッチを1回1回入れるということで電気を流すんだから、そこのスイッチが火花飛ばして焼けるんですよ。で、ちゃんとそこを対策してる方法あるんだけど、それをしてたらそれがいらないって。で、いればって言うんですよ、通常そのスイッチのところ、うん、そのいればって言って100円か200円ぐらいのもんなんで、
う
ん、
で自分でお店の人やったら自分で改造分解してパラパラと組み替えれば済むことなんで、はい、問題ないと思うんですよね、はい。
だからその辺はスタンダードやったら自分でバラして自分でどうにもなるってことができる、はい。
まあ、そうそう、時間もあれなんで最後にですね、
はい、
はい、僕が思ったのは結局、まあ、サバゲーもなんかさっき最初の方でお話ししたように、なんか実銃との なんか実在しない銃とかもあるけど、やっぱりなんかこう実在する方をなんか皆さん求めたがるなと思って、うん、結局のところ、まあ、サムゲー、まあ、ビビダ打つのももちろん楽しんでると思うんですけど、あの格好からやっぱ始まるっていうか、なんかコスプレ的 なんか要素も入ってるのかなと僕は思いました、ね、
あの僕カレーさんの動画よく見ていただいて、はい、カレーさんって普段は日本陸軍の格好してるんです、旧日本陸軍、はい、だから突撃ってやつが多いんですよ、はい、だからその全員その格好というやつもあるんですよ、すごいなーって、よう揃えたなーって、
人間が集まるっても
そうなんです、全員あの格好してる人間が十何人集まって突撃とかやってるんですよ。
これが見てるデッドボールさんっていう動画は本当に動きやすい優先に、まあはい、まあ、なってる服装の人が多いですね、うん、
やっぱりそっちに走る人と単に打つだけに走る人とスパッと分かれるんでしょうね。
なるほど、そうですね。僕が今回行ったところも別に私服 OK だったので、結構ラフな格好の人は多かったですけど、う
ん、スカイジンさんはそのどっち派なんですか。
うん、僕は結構なんか実在に近い方がなんかいいかなと、なんか、うん、それを気づいた時に、あ、僕もなんかコスプレ願望的なのが あるのかなって気づかされましたね。
バニーガールとか
そこまではそこまではちょっとでまあ、女性だったらもしかしてやりたくなれてたかもしれないしね、
はい、コスプレいますもんね、変なやつが
まあそれはそれで、はいはい、こっちも楽しめるんで、
変なやつったら語弊あるな
語弊あるんで、
はい、変じゃないですよ、は
い、面白い方がいらっしゃいます、
は
い、
そうですね、
はい、じゃあこの辺で終わらせていただきます。それでは皆さんさようなら。
さようなら。